イルカと馬のほっこり朗読、江戸川乱歩怪人二十面相、16回ですね。
はい。
イルカです。
シマウマです。
この番組はですね、イルカと馬が、江戸川乱歩の怪人二十面相を朗読しながら、あーだこーだ、ツッコミなんか入れながら朗読するという番組です。
はい。
で、内容については初めてなので、僕らも知らずに読んでます。江戸川乱歩の怪人二十面相。で、今、状況が、続けて聞いてる方はね、知ってるよっていう感じだったと思いますが、録音が結構飛び飛びなので、ちょっとだけ確認しておくと、今、怪人二十面相のアジトに明智探偵が捕まってる状態です。
はい。
で、小林少年という探偵のね、明智探偵の弟子みたいな、小学生のもとに、小学生グループが集まって少年探偵団を結成だと。で、前回の最後が、小林団長万歳というとこで、明智探偵捜査に乗り出すというところで、すごいいいところで終わりましたね。
誰万歳？
小林団長。
小林団長か。
小林くんって言うんですよ。なんか、すごい普通な名前ですけど。小林くんっていう少年です。
天皇陛下万歳じゃないん
ですか？いや、違いますよ。
それで突っ込んでいくみたいな感じ。
そういう話じゃないです。そういう話じゃないです。子供向けですから。
戦時中の子供向けの可能性がある。
戦時中のね、子供向けね。いやいやいや、そういう。ケチ、心、探偵は、無事なのでしょうか？あるいは、もはや、もう、
骨になっちゃって
る。骨になっちゃっているのでしょうか？緊迫したね。アクト3ですね、これね。3幕構成で言ったらもうクライマックスに入っていくところなんです。
はい。
では、早速読んでいきたいと思います。
お願いします。
午後4時というサブタイトルですね。少年探偵団のけなげな捜索は日曜、月曜、火曜、水曜と学校の余暇を利用して忍耐強く続けられましたが、いつまで経ってもこれという手がかりはつかめませんでした。しかし東京中の何千人という大人のおまわりさんにさえどうすることもできないほどの難事件です。手がかりが得られなかったといって、決して少年探偵隊、少年捜索隊って書いてあるんですね。少年捜索隊の無能のせいではありません。それに、これらの勇ましい少年たちは後日またどのような手柄を立てないものでもないのです。明智探偵行方不明のまま恐ろしい12月10日は一日と迫ってきました。警視庁の人たちはもういても立ってもいられない気持ちです。何しろ盗難を予告された品物が国家の宝物というのですから、捜査課長や直接二十面相の事件に関係している中村係長などは心配のために痩せ細る思いでした。ところが問題の日の2日前、12月8日には、またまた世間の騒ぎを大きくするような出来事が起こったのです。というのは、その日の東京毎日新聞の社会面に二十面相からの投書が冷々しく掲載されたことでした。東京毎日新聞は別に俗の機関新聞というわけではありませんが、この騒ぎの中心になっている二十面相その人からの投書とあっては、問題にしないわけにはいきません。直ちに編集会議まで開いて結局その全文を載せることにしたのです。それは長い文章でしたが、意味をかいつまんで記しますと、私はかねて博物館襲撃の日を12月10日と予告しておいたが、もっと正確に約束する方が一層男らしいと感じたので、ここに東京都民諸君の前にその時間を通告する。それは12月10日午後4時である。博物館長も警視総監もできる限りの警戒をしていただきたい。警戒が厳重であればあるほど私の冒険はその輝きを増すであろう。ああ、なんたることでしょう。日付を予告するだけでも驚くべき大胆さですのに、その上時間まではっきりと公表してしまったのです。そして博物館長や警視総監に失礼千万な注意まで与えているのです。これを読んだ都民の驚きは申すまでもありません。今まではそんなバカバカしいことがと、嘲笑っていた人々ももう笑えなくなりました。当時の博物館長は、史学界の大先輩、北浩二文学博士でしたが、その偉い老学者さえも、賊の予告を本気にしないではいられなくなって、わざわざ警視庁に出向き、警戒方法について警視総監といろいろ打ち合わせをしました。いや、そればかりではありません。二十面相のことは、国務大臣方の閣議の話題にさえ上りました。中でも総理大臣や法務大臣などは心配のあまり、警視総監を別室に招いて激励の言葉を与えたほどです。そして、全都民の不安のうちに虚しく火が立って、とうとう12月10日になりました。 国立博物館ではその日は早朝から館長の北大路郎博士をはじめとして3人の係長、10人の書記、16人の守衛や小遣いが一人残らず出勤してそれぞれ警戒の部署に着きました。無論当日は表門を閉じて閲覧禁止です。観覧禁止です。警視庁からは中村捜査係長の率いるえりすぐった警官隊50人が出張して博物館の表門、裏門、塀の周り、館内の要所要所に頑張ってアリの入る隙間もない大警戒陣です。午後3時半、余すところわずかに30分、警戒陣は物々しく殺気立ってきました。そこへ警視庁の大型自動車が到着して警視総監が刑事部長を従えて現れました。総監は心配のあまりもうじっとしていられなくなったのです。総監自身の目で博物館を見守っていなければ我慢できなくなったのです。総監たちは一同の警戒ぶりを視察した上、館長室に通って北大路博士に面会しました。わざわざあなたが お出かけくださるとは思いませんでした。恐縮です。老博士が挨拶しますと、総監は少し決まり悪そうに笑って見せました。いや、お恥ずかしいことですが、じっとしていられませんでね。たかが一盗賊のためにこれほどの騒ぎをしなければならないとは実に恥辱です。わしは警視庁に入って以来こんなひどい恥辱を受けたことは初めてです。あははは、は、老博士は力なく笑って私も同様です。あの青二歳の盗賊のために一週間というもの、不眠症にかかっておるのですからな。しかしもう余すところ20分ほどですよ。え、北王子さん。まさか20分の間にこの厳重な警戒を破ってたくさんの美術品を盗み出すなんて、いくら魔法使いでも少し難しい芸当じゃありますまいか。わかりません。わしには魔法使いのことはわかりません。ただ一刻も早く4時が過ぎ去ってくれればよいと思うばかりです。老博士は怒ったような口調で言いました。あまりのことに10面相の話をするのも腹立たしいのでしょう。室内の3人はそれきり黙り込んで、ただ壁の時計とにらめっこするばかりでした。金モールいかめしい制服に包まれた相撲取りのように立派な体格の警視総監、中肉中背で、八字髭、八の字ってことですね。八字髭の美しい刑事部長、背広姿で鶴のように痩せた白髪白髪の北王子博士、その三人がそれぞれ安楽椅子に腰掛けて、ちらちらと時計の針を眺めている様子は物々しいというよりは、何かしら奇妙な場所にそぐわぬ、奇妙な場所にそぐわぬ光景でした。そうして十数分が経過したとき、沈黙に耐えかねた刑事部長が突然口を切りました。ああ、明智君は一体どうしているんでしょうね。私はあの男とは懇意にしていたんですが、どうも不思議ですよ。今までの経験から考えてもこんな失策をやる男ではないのですがね。その言葉に総監は太った体をねじ曲げるようにして部下の顔を見ました。君たちは明智明智とまるであの男を崇拝でもしているようなことを言うが、僕は不賛成だね。いくら偉いと言ってもたかが一民間探偵じゃないか。どれほどのことができるものか。一人の力で二重面相を捉えてみせるなどと言っていたそうだが、公言が過ぎるよ。今度の失敗はあの男には良い薬じゃろう。ですが明智君のこれまでの功績を考えますと、一概にそうも言い切れないのです。今も外で中村君と話したことですが、こんな際あの男がいてくれたらと思いますよ。刑事部長の言葉が終わるか終わらぬ時でした。館長室のドアが静かに開かれて一人の人物が現れました。明智はここにおります。その人物がニコニコ笑いながらよく通る声で言ったのです。おお、明智くん。刑事部長が椅子から飛び上がって叫びました。それは格好の良い黒の背広をぴったりと身につけ、頭の毛をもじゃもじゃにしたいつに変わらぬ明智心をその人でした。明智くん、君はどうして？それは後でお話します。今はもっと大切なことがあるのです。無論美術品の盗難は防がなくてはならんが。いや、それはもう遅いのです。ご覧なさい、約束の時間は過ぎました。明智の言葉に館長も総監も刑事部長も一斉に壁の電気時計を見上げました。いかにも、聴診はもう12時のところを過ぎているのです。おやおや、すると二重面相は嘘をついたわけかな？館内には別に異常もないようだが、ああそうです、約束の4時は過ぎたのです。あいつやっぱり手出しができなかったのです。刑事部長が外貨を開けるように叫びました。いや、 賊は約束を守りました。この博物館はもう空っぽも同然です。明智が重々しい口調で言いました。ということで、犯行予告。
はい。
時間4時。どうですか明智。怪しいっすね。この明智が、二重面相説が。
あれ、捕まってて、小林少年が助けに行ってんじゃなかった？
今探してるのに明智が出てきたっていうのがまず怪しいんで、本人か、二重面相が化けてるか。
うん。
で、これあれですね、一番最初も結構こんな展開でしたよね。だから、一番最初の盗まれた時が。
うん。
だからそれとわざとね、同じような感じでクライマックスを持ってきてんだと思うんですけど。あとはまあ、いろんな人が出てきましたけど、まあ、サブキャラばっかですね。盗まれたそうです。空っぽだ、当然です。トリックかな？トリックがわかんないですよね。
うん、
子供向けですから、まあ、どうせ、二重面相だって言ってんだと思いますけど、ここで。子供がね。子供がね。そう。こいつが二重面相だよ。いや、ちげえよとか言う子もいたかもしれないですけどね。さあ、続けてもう一つ読んでみますね。はい、名探偵の狼藉というところで。続きみたいです。君は何を言っているんだ？何も盗まれていいやしないじゃないか。僕はつい今しがたこの目で陳列室をずっと見回ってきたばかりなんだぜ。それに博物館の周りには50人の警官が配置してあるんだ。僕のところの警官たちは目くらじゃないんだからね。警視総監は明智を睨みつけて腹立たしげに怒鳴りました。ところがすっかり盗み出されているのです。二重面相は例によって魔法を使いました。何でしたらご一緒に調べてみようじゃありませんか。明智は静かに答えました。君は確かに盗まれたと言うんだね。よし、それじゃあみんなで調べてみよう。館長、この男の言うのが本当かどうか、ともかく陳列室へ行ってみようじゃありませんか。まさか明智が嘘を言ってるとも思えませんので、総監も一度調べてみる気になったのです。それがいいでしょう。さあ、北王子先生もご一緒に参りましょう。明智は、白瓶の老館長ににっこり微笑みながら促しました。そこで4人は連れ立って館長室を出ると、廊下伝いに本館の陳列場の方へ入っていきましたが、明智は北王子館長の老体をいたわるようにその手を取って先頭に立つのでした。明智君、君は夢でも見たんじゃないか？どこにも異常はないじゃないか？陳列場に入るやいないや刑事部長が叫びました。いかにも部長の言う通り、ガラス張りの陳列棚の中には国宝の仏像がずらっと並んでいて、別になくなった品もない様子です。これですか？明智はその仏像の陳列棚を指さして意味ありげに部長の顔を見返しながら、そこに立っていた守衛に声をかけました。このガラス戸を開いてくれたまえ、守衛は明智心を見知りませんでしたけれど、館長や警視総監と一緒なものですから、命令に応じてすぐさま持っていた鍵で大きなガラス戸をガラガラと開きました。するとその次の瞬間、実に異様なことが起こったのです。ああ、明智探偵は気でも違ったのでしょうか。彼は広い陳列棚の中へ入っていったかと思うと、中でも一番大きい木彫りの古代仏像に近づき、いきなりその格好の良い腕をポキンと折ってしまったでありませんか。しかもその素早いこと、三人の人たちが明けに取られ止めるのも忘れて、目を見張っている間に同じ陳列棚のどれもこれも国宝ばかりの5つの仏像を次から次へとたちまちのうちに片っ端から取り返しのつかぬ傷物にしてしまいました。ある者は腕を折られ、ある者は首を引きちぎられ、ある者は指を引きちぎられて、見るも無残なありさまです。明智君何をする？おい、いけない、予算か。総監と刑事部長とか声を揃えて怒鳴りつけるのを聞き流して、明智はさっと陳列棚を飛び出すと、また最善のように老館長のそばへ寄り、その手を握ってニコニコと笑っているのです。おい、明智君、一体どうしたというんだ？乱暴にも程があるじゃないか。これは博物館の中でも一番貴重な国宝ばかりなんだぞ。真っ赤になって怒った刑事部長は両手を振り上げて、今にも明智につかみかからんばかりのありさまです。ははは、これが国宝だってあなたの目はどこについているんです。よく見てください。今僕が折り取った仏像の傷口をよく調べてください。明智の確信に満ちた口調に刑事部長はハッとしたように仏像に近づいて、その傷口を眺め回しました。するとどうでしょう。 首をもがれ手を折られた後の傷口からは外見の黒ずんだ古めかしい色合いとは似ても似つかない、まだ生々しい白い木口が覗いていたではありませんか。奈良時代の彫刻にこんな新しい材料が使われているはずはありません。すると君はこの仏像が偽物だというのか。そうですとも。あなた方にもう少し美術眼がありさえすれば、そんな傷口をこしらえてみるまでもなく、一目で偽物と分かったはずです。新しい木で模造品を作って、外から塗料を塗って古い仏像のように見せかけたのですよ。模造品専門の職人の手にかかりさえすれば、わけなくできるのです。明智はこともなげに説明しました。北おじさん、これは一体どうしたことでしょう。国立博物館の陳列品が真っ赤な偽物だなんて。警視総監が老館長をなじるように言いました。呆れました。呆れたことです。明智に手を取られて呆然と佇んでいた老博士が老媒しながら照れ隠しのように答えました。そこへ騒ぎを聞きつけて三人の館長が慌ただしく入ってきました。その中の一人は古代美術鑑定の専門家で、その方面の係長を務めている人でしたが、壊れた仏像を一目見ると、さすがにたちまち気づいて叫びました。あ、これはみんな模造品だ。しかし変ですね。昨日までは確かに本物がここに置いてあったのですよ。私は昨日の午後、この陳列棚の中へ入ったのですから間違いありません。すると昨日までは本物だったのが、今日突然偽物と変わったというのだね。変だな。一体これはどうしたというのだ。総監が狐につままれたような表情で一同を見回しました。まだお分かりになりませんか?この博物館の中はすっかり空っぽになってしまったということですよ。明智はこう言いながら向こう側の別の陳列棚を指さしました。なんだって?すると君は、刑事部長は思わず頓挙な声を立てました。最前の館員は明智の言葉の意味を悟ったのか、つかつかとその棚の前に近づいてガラスに顔をくっつけるようにして、中に並べた黒ずんだ仏画を凝視しました。そしてたちまち叫び出すのです。あ、これもこれも、あれも、館長、この中の絵はみんな偽物です。一つ残らず偽物です。他の棚を調べてくれたまえ。早く早く。刑事部長の言葉を待つまでもなく三人の館員は口々に何かわめきながら、気違いのように陳列棚から陳列棚へと覗き回りました。偽物です。めぼしい美術品は、どれもこれもすっかり模造品です。それから彼らは転がるように、絵画の陳列場へ降りていきましたが、しばらくして元の2階へ戻ってきた時には、会員の人数は10人以上に増えていました。そして誰も彼も、もう真っ赤になって憤慨しているのです。下も同じことです。残っているのはつまらないものばかりです。貴重品という貴重品はすっかり偽物です。しかし館長、今もみんなと話したのですが、実に不思議というほかありません。昨日までは確かに模造品なんて一つもなかったのです。それぞれ受け持ちの者が、その点は自信を持って断言しています。それがたった一日のうちの大小百何点という美術品がまるで魔法のように偽物に変わってしまったのです。館長は悔しさに地団駄を踏むようにして叫びました。明智君、我々はまたしても奴のためにまんまとやられたらしいね。総監が鎮痛な面持ちで名探偵を顧みました。そうです。博物館は二重面相のために盗奪されたのです。それは最初に申し上げた通りです。大勢の中で明智だけは少しも取り乱したところもなく、口元に微笑さえ浮かべているのでした。そしてあまりの打撃に立っている力もないかと見える老館長を励ますように、しっかりその手を握っていました。ということで、いかがですか?
うん、オチが気になります
ね。オチが気になりますか、さすがに。
さすがに。
ここまで。もう最後ですからね。
はい、
明智は、ちょっと怪しいですね。最後に口元に微笑さえ浮かべているのでした。解放されてきたのか、化けている方ですよね。普通に捕まってたんで。明智は。あとは、
でも、あとちょっとしかないんでしょ
う。あと2個しか賞はない。
でもこれで明智が、
はい、
偽物だったら、
はい、
二重面相を捕まえ。
時間ないね、確かに。
二重面相
捕まえ。確かにドラマとかであるよね。もうそろそろ終わりのはずだろうってやつですよね。
そう。で、この仏像も回収しないといけないから。
はい。確かに。
って考えると、この明智本物で、
もしくは、
で、こっから、
はい、
本物の仏像が置いてあるところに行って、
は
い、
解決。
そう。捕まえて解決っていうのが。
あるいは、次のシーズンへ続く。
アメリカ式。
まさかのね、うん。でも次の章、ちなみにタイトルだけ言っときますけど、種明かしっていう、
うん、
もう解決編の感じですね。あとちょっと僕が気になったのはね、この北王子博士がちょっと怪しいですね。急にここから出てきた新キャラ。北王子博士に化けてる可能性を僕は。博士なら前の日に入れ替える可能性ありますよね。なんかできそうですよね。前の日の夜に。
うん、
で、わざわざこれ前の日の午後にはって言ってるんですよ、この会員がね。
なるほど。
ここはちょっと。で、あ、で、そんで、あ、これ当たりじゃねえもしかして。当てちゃったかな、俺。あ、最後の一行があまりの竹に立っている力もないかと見える館長か。博士じゃないか。励ますようにしっかりその手を握っていましたが、もしかしてこれは逃がさないように使っているかもしれない。そんな感じで、じゃあ、最終回は次回。
はい。
ということで、はい、ここまで聞いてくださった方がいるか知りませんが気になるとこではありますね、僕ら的には。
はい。
ということで、じゃあ、ほっこり朗読でした。